2、講演、日常生活用具の支給にかかる現状と運用について。平成26年度に新規事業として取り組み、好評だった、補装具費、日常生活用具に関する研修会が、平成27年度も継続して実施されています。このコーナーでは、日常生活用具の支給にかかる現状と運用についてと題した鈴木孝之事業部長の講演をお届けします。なお音源は平成26年度に実施したものとなります。あらかじめご了承ください。
今回の全体としてですね、補装具と日常生活用具のこの2つの研修をやるということで、おいでいただいておりまして、今の部分が補装具の部分でございます。で、私が担当するのは日常生活のところでありまして、今までですね、こういった研修って行われていなかったんですが、いくつかやっておりまして、問題点が出てきました。それは全体として6項目ありまして、一つはですね、日常生活用具の特性が理解されていないということが一つあります。日常生活用具とは何なんだと後ほど説明します。で、また各市町村のですね、この日常生活用具の支給決定をする担当者が現物を知らない、見たことない、触ったこともないということが多い。それから指定品目が少ない。それから耐用年数が実態に合っていない。それから、問題というのがもう一つ二つあって、市町村がですね、こういった指定の要項の書き換えを行っていない。で、さらには市町村事業でありながら市町村独自の運用がされていないという、この6つの問題点がありました。で、それぞれご説明をさせていただきます。まずですね、日常生活用具の特性を理解していないという点ですけれども、日常生活用具というのはいくつか条件があって、その条件が認められた場合に日常生活用具として指定をされるということであります。日常生活用具の要件3つあります。で、1つは障害者が安心かつ容易に使用できることですね。で、これは障害者がというところを視覚障害者がと置き換えると、視覚障害者が安心かつ容易に使用することができること。で、2つ目ですね、視覚障害、障害者の自立を支援し、いいですか、視覚障害者の自立を支援し社会参加を促進するためのものであること。要するに、この日常生活用具を使うことで自立を支援したり、それから社会参加を促進するためのものであるということが日常生活の要件の2つ目です。で、最後に、用具の開発にあたって障害特性を理解しているもの、当然そうですね、それぞれの障害に応じた特性があって、それを理解して開発されたもの、この後にかつ一般的に普及していないものっていうのがあります。で、かつっていうのがあるのは、プラスっていう意味でございまして、一般的に普及しているものはダメだよということがここに入っているということです。では2つ目です。担当者が現物を知らないという点です。で、これは先ほども 2,3 年または長くても5年で担当が変わっていたり、課が変わってしまったり、または課の中でも担当が変わったりすると、実際に現物を見たことがないという方が結構いらっしゃいます。それとカタログだけで判断するのもなかなか難しいだろうというようなことで、担当者、こういう言い方はどうかなと思いますが、担当者の方々がやっぱりこう仕事に対してこう日常生活用具そのものを知るという認識が低いというようなこともあるかなと。で、なんでこういった視覚障害者にとってこの品目が必要なのかということを考えていってやっていただければなというところでございます。で、3つ目です。指定品目が少ないということです。で、これは原因の一つとして、以前平成15年まではテクノエド協会というところがこの日常生活用具の一覧というものをホームページに上げてありまして、各市町村の担当者はそこを見ればこれは指定品目に指定されているのでいいですよということで、全国一律のサービスというか一律の基準で行われていたんですよ。ところが、 最近ではこの品目については地域生活支援事業に位置づけられているため、市町村事業として決めていくわけですね。ですからそのなんていうんですかね、どんどんどんどんこの今年平成15年ですから10年間の間にいろんなものが開発され、いろんなものができてきているのにもかかわらず、そういったところがその市町村ごとで、できていない。それはそのためにといってはなんですけれども、そういった参考とするために日毛連 の, あのホームページの方にもそういった一覧を記載させていただいているところでございます。でさらには先ほど用具を見たことがないというような方たちのために、短いのではありますが業者の方々の協力を得て、動画カタログというのも20秒から30秒ぐらいで、こういった使い方をするというようなことが分かるようなカタログも設けさせていただいております。例えば、音声時計なんかも、音声時計ってどうなんのってこうなんか、画面にですね時計が出てきてこうピコッとしたら11時30分とかこうそういうような喋るような時計だよっていうことが分かるような動画カタログも掲載させていただいています。で4番です。耐用年数が実態に合っていないと。でどの程度で焼却するとか、それから使用頻度はどうなのかと。でそれから特にですね、パソコンのソフトとかはOS に対応しているかどうかというようなことも結構問題であります。でなんでかというと、パソコンは自費で購入したけれども、パソコンに入っているソフトが A から B に変わったんだと。そうすると A から B に変わったということは、 A で喋っていたパソコンは B の OS に変わると喋らなくなるというようなことがあって、それはダメですねってこの前支給しましたよね3年前とか言われちゃうと、実際にはそうであったとしても、これはただのなんか四角い箱を買っただけのことになってしまうので、そういったところは実情を理解していただくとともに、その実態の対応年数を考えていくことが重要かなと。それから5番目です。市町村が書き換えを行っていないという問題です。でこれは先ほど言いましたテクノエイドの平成15年に掲げていたホームページの品目がそのままその市町村の指定品目になっているケースが多々見られます。で、ご覧いただ行政の方ぜひ自分のところへお帰りになったら、その付則の部分をお読みいただいて、平成15年に決めたまんまでその後改正されていなかったらそれは古いまんまなんですね。ですから10年間規制の改正をされないっていうのもいかがなものかということと、それからやっぱりこういった研修へ出てやっぱ書き換えましょうって上司に言っても、上司はいいよそのまんまでって言ったりするケースも多々ございます。ですがやっぱ福祉事務所長あたりの決裁権だと思うんですけれども、そういったところもですね積極的に書き換えをしていただければというふうに思っています。やっぱりこれが1年2年の職員の方々ではなかなかこういった要項の書き換えは難しいかなというふうに思っています。で最後です。これが一番問題かなと思うのですが、市町村事業でありながらそれぞれ市町村独自の運用がされていないということです。それはなぜかというと、うちの市はまだだけど隣もまだやってないからねって言うんですよね。で近隣市町村の動向を見てていいんです。近隣市町村の動向を見なくて、なぜならこれは市町村事業だから自分ところでやればいいんです。ですからじゃあ隣の市で、ものすごくお金があっていろんな種目を上限額もなくやっているところと、ちょっと貧乏だなという経済状況が悪いような市町村が同じでなくてもいいんです。ですがどういうわけだか、なんか地域ごととか、なんかぐるぐるっと周り見て、周りやってないからやんなくていいかみたいな、それは意味が違っていて、本来この日常生活用具の支給にあたっては本人の、そういった社会参加を促進したり、自立を高めたりということを目的となっているわけですから、そこら辺の目的をきちっと把握された上で行うことが重要かなというふうに思います。ですので周りの市町村と比べて自分のところだけやっちゃっちゃまずいよなっていう考え方はぜひ捨てていただいて、当事者のことを考えて、行ってほしいなというふうに思っています。でこういった問題6点をそれぞれ解決していくことが必要だろうなというふうに思っております。 で、まあ、繰り返しになりますが、そういった時のために日毛連としてホームページの方にですね、平成15年まで、テクノエイドが行っていたようないわゆる品目を一覧作っております。ですので、参考にしていただければと思います。でここはどこかで必ず指定されているという品目を掲載しておりますので、随時、更新をしているところです。あと先ほど言いました動画カタログも掲載させていただいております。でまずですね、一つは日常生活給付実施要項というので、日常生活実施要項の中でこれはなんでこんなものを作ったかと、私も行政30年やっておりましたから、こういったものがあった方が作りやすいだろうなということで、まあ、ひな形としてお使いいただければということで作成させていただきました。それで第3条の給付等対象用具の種類対象者というようなところで、やっぱり別表の種目欄に定めるものというふうに逃げておりまして、別表の種目欄というのは日毛連のホームページとかで書いていただければいいのかなというふうに思っています。であと正し書きのところでは、やはり先ほどの補装具と同じですが、介護保険で認められているようなものはこれは除外するよというようなことが正し書きで書いておくと大事かなと思っております。でこれがこういったずっとご参考に見ていただいて、もし皆さんの市町村にこういったものがあるはずなので、そこの最後の付則のところがですね、いつになっているのか、この要項は何年平成15年に作られたまんまでその後改正されていないということであれば、そこはぜひですね、品目が古いというふうに認識をしていただいて、変えていただければなと思います。で一覧表に行きます。視覚障害者用日常生活用具一覧ということで、これはですね、すでに各自治体において日常生活用具として認められているものを中心として掲載しております。でここの書きぶりがですね、最近変えたいと思っています。これ全てのすべての品目がどこかの市町村で必ず認められるようになりました。でこれを始めた10月の時には2つほどなっていなかったんですが、今日においては全部どこかの市町村で日常生活用具に指定をしたというふうになっております。で大きくですね、地域の実情とか利用者の状況に応じて各自治体の判断において地域生活支援事業として位置づけられていると。で要件はさっき言った3つの要件ですね、安心かつ容易に使用することができることで、自立を支援し社会参加を推進するためのものであること、それから3つ目、開発にあたって、障害特性を理解しているものかつ一般的に普及していないものという要件が揃えばいいですよと。でまず大きく4つの分類されています。自立生活支援用具というところ で特に、火災警報器、これらはあります。それから自動消火器、電磁調理器で、調理支援用具、ここのところで共通して言えるのは、視覚障害単身もしくは視覚障害のこう準ずる世帯とか同居家族の有無とかそういった部分で、がいてもいなくても、要するに単身であってもまたは同居家族がいても日中独居だったりするっていうようなことを考えた場合、これらは支給決定されているケースが多々あるということです。ですから講談にも出てまいりますが、同居家族がいるからダメよっていうのは基本的に本人に対しての話になってきますので、そこら辺のところは十分ご考えいただければと思います。音声測り、これもですね、調理をする人が視覚障害以外にいたとしてもその人がやるときにできなければ意味がないので、これらも含まれるものだと。歩行時間延長用小型送信機、それから音響案内装置、この音響案内装置最近ですね、とっても多く指定するところが出てまいりました。でそれは昨年、栃木県で視覚障害の人がタクシーから降りて自宅を間違えたと、で間違えたからうろうろしていたら跳ねられて亡くなったというケースがあって、自宅の玄関にこれがついていたらタクシー降りた瞬間に自分の家かどうかって判断がつくのはここ違いますねって言えたりするということもあって、 そういった意味ではこういったものが増えております。それから次です、空間認知計測器、まあ、これはこれで外出するときにやっております。で、携帯型 GPS 端末装置も外出するときに利用されているものでございます。で、光量感知器、まあ、これは広角とか光がわからないような人たちが今電気ついてるか消えてるかというようなことを調べる機器でございますが、これも非常に、視覚障害という特性に、合致したものであろうというふうに考えております。で、ロービジョン用筆記用具、視覚障害といってもさっきの光量感知器は広角のない人たち全体を考えていますが、視覚障害の中にはロービジョンの人たちも多々いるということで、そういった方たちの筆記を補助する用具ということでこういったものが出ているということです。学習用具も同じように、展示とか、これは展示だけじゃなくてですね、図形とかですね、そんなものも含めて、分かるようなものを考えていると、まあ、含まれているということです。で、最後、視覚障害者用就労支援用具ということで、まあ、当事者自身がですね、事務作業を行うときに必要なものだということで、そういったソフトが開発されているので、これを認めているという地域も結構ございます。で、大きいカテゴリーの2番目です、在宅医療等支援用具、医療等なので医療だけではなくて健康管理なども含めてこういったところに入っているということです。これは大きく4つあります。で、1つ目、視覚障害者用体温計、まあ、当然これは視覚障害者の人が体温が自分で音声で分かるというようなものです、ね、音声で測定値を案内する活操作が分かりやすい機器ということで、それから2つ目、体重計です。まあ、体重の測定において音声でっていうところがあってですね、体重を音声で大きく言われては困るなというような状況も多々ございます。ですからこれにはイヤホン、長いイヤホンとかついてて自分だけ分かるようにというふうに工夫をされております。で、それから3つ目ですね、3つ目が、血圧計、これもですね、血圧を測った後で音声で案内してくれるということです。それから4つ目、これは血糖値測定器、これはもう明らかに糖尿病の方たちが自分で血糖値を測定して、そういったインスリンなどの量を自分で調整するためのものであって、そういった方たちに適用されるんですが、ここの1番から3番のところが現在とっても問題とされております、当事者の間では。なぜかというと、例えばさっきの体温計、それから体重計、血圧計、同居家族がいたら出しませんっていうところが結構ある。体温とかって人に測ってもらうもんではなくて、視覚障害者の自立を支援するためのものなわけだから、誰かにやってもらえるというのはやっぱりここの趣旨に反するではないかと。で、よくですね、担当の方で、ご家族の方に見てもらったらいかがで、請願者の家族いらっしゃいますよねと言って断られるケースが多々あるというふうに苦情が来ております。で、まあ、もともと体重にしても血圧にしても人に読んでもらうようなものではなく、こっそり自分で測ったりするもんなんだと、こっそりっていうかね、体重なんかは特にですね、自分の奥さんとか旦那さんとかに請願者だから見てもらいなさいって、まあ一般的には見てもらえません、恥ずかしくて、いや、恥ずかしいっていう言い方がどうかわからないですけど、やっぱプライバシーといえばプライバシーなので、そういった意味でなんかことさらにですね、同居家族がいるから出しませんっていうところの苦情は全国各地から寄せられております。で、それはやはり心ないっていう言い方がいいかどうか分かりませんが、やっぱこの日常生活用具の特性をきちっと理解されていないのではないかといって、ちょっと残念だなというふうに思っているところです。次です。大きい項目の3つ目です。情報意思疎通支援用具ということです。で、まず1番の画面読み上げソフトでございますが、これね、やっぱりここら辺がですね、大体3年ぐらいだろうということです。で、これもですね、やっぱり、1,2,9 ってされていたところが多かったわけですけれども、やっぱり3級4級の人でも物を読んだりするの大変苦労されております。 そういった意味からするとここの対象等級が広いというのはある意味では重要かなと思われます。それから視覚障害者用地デジ対応ラジオ、これですけれども、まあ、今までいわゆるテレビの音声をですね、ラジオ FM ラジオで聞いていたんですけれども、地デジになったことで聞けなくなっちゃったと。でそれともう一つはこの対応ラジオにつきましては厚生労働省の用開発の補助などを受けてやっているものでございます。でここの部分とそれから災害とこの4番目のカテゴリーのところの災害等支援用具のところに入っている場合もありますけれども、ここの情報意思疎通支援用具というところでのこういったものがあります。でこれはただテレビの音声が聞けるだけではなく緊急地震速報なども聞けるということで、入っております。それから点字ディスプレイです。ここです一番問題なのは。というのは、パソコンなどで文字情報を出力者に単体で使用が可能な機器ということで6年30これでですね、これ1、2級なんですけど、平成19年からですね、平成19年まではというのが正解なんですね。19年までは盲ろうの人でなければ支給はされていなかったんですが、19年の課長会議の時に視覚障害の単一障害でもいいですよということは出ておりました。ところが、まあ、そこのところがあまりよく周知されていなかったということもあって、視覚障害の単一のした視覚障害の方が申請した時に、いや盲ろうでなければダメですという跳ね返されるケースが多々ありましたが、実際には平成19年の聴覚障害との重複だけでなく視覚障害単一でも可能だということがすでに発表されていますので、そこはきちっとご理解いただければなというふうに思います。ですので、一番古くても平成19年には改正をされていないといけないんですね。こういった意味ではそれまでは盲ろうというふうになっていたとすれば15年、ね、からのところですね。で次です。で展示機、これがですね、平成15年以前は確か補装具だったんですよ。補装具からですね、日常生活用具になったのにもかかわらず、これが入っていない市町村多々ありました。だから展示機支給できませんって言われちゃったりするんですね。ですので、その品目の中にご確認をお願いしたいというふうに思います。次です。点字タイプライター、これはまあまあ点字タイプままでもありまして、最近では点字プリンターっていうのもまあ出すようになってきています。なんでかっていうと、だいたい通常のいわゆる活字の印刷、墨字の印刷って言いますが、それらは一回作っても画面だけじゃなくて一回プリントアウトして確認しようって結構やったりしてます。同じように点字でもただ一行だけ出てくるようなピンディスプレイだけだったりではやっぱり分かりにくいということで、プリンターで打ち出してみてどうかなっていうのも結構あります。そういった意味でこういうのでだいぶ認められてくるようになってきております。あと録音再生機、この7のところですが7の1と7の2になります。これはどう違うかというと録音媒体の違いです。でそこでどちらかを選べるようにということでの分け方となっています。例示対応機器、さっきの7番の1に含まれないのかという話がありますが、持って歩くのにあんなでかいのは嫌だと、嫌だというか持って歩くのに不自由だと。それに、別に7の1だけの電子媒体での録音機器としてやってもいいんですけれども、最近では市町村の広報誌がCD で来ると、そうするとこのデジの関係の機器がないと聞けないんだと。でそうするとあなたは携帯の IC レコーダーを行きましたねと、だからダメですよって話になると、その人はその地域のいわゆる市町村市区町村の広報誌が聞けない。用途の違い、目的の違いということでこれを分割して分けて支給してくれているところが出てきています。次です。この拡大読書機も据え置き型と携帯型、自宅でやる場合と出先でやる場合とっていう意味で違うということでの意味合いでこういった分け方をしております。 音声読書機、まあ、これもスキャナーで読み取っていくということですね。これは音声に変換して読んでいくというものでございます。あと腕時計です。で、地域によっては食読式しか認めないっていう地域も結構あるようです。ところがその障害の状況によっては食読式ではなかなか触ることが難しいという方たちもいるので、そういった意味からするとこの音声というのもきちっとどちらかを選べるようにするというようなところでは重要かなというふうに思います。さらにロービジョンの人たちに開発された文字盤と針がきちっと分かるようなコントラストがきちっとしたような時計というのもあるので、それもこういった中で日常生活用具の中に入っているということでございます。で、視覚障害者用置時計、これはまあ、ね、据え置き型で、出す時計、音声による時計ということで、ここに入っています。音声コード読み上げ装置っていうのと、視覚障害者用タグレコーダーっていうのと、それから視覚障害者用音声色柄の認識装置っていうのがですね、これが昔は全部同じ部類に入っていたんですね。ところが文字コードを読み込むのと音声タグを読み込むのと、それからこれは 色を認識させる機械というのは全部目的が違うので、それをどれか一つって言われても困るわけですね。ですからこれは目的がそれぞれ違うということから考えると、それぞれ分けて申請するできるというふうにして、しているところが多いです。それから紙幣識別用具というものがありまして、これ紙幣の種類を音声によって伝える、音声や振動で伝えるということが出てきています。それから最後です。防災支援用具ということで、これは今のところ1つ、または先ほどの地デジ対応ラジオを含めて2つということになります。で、これは視覚障害者が避難するときに必要なものを集めた防災用品ということで、まあ、これを支給決定、日常生活用具として支給決定している市町村があるということであります。で、これらが現在日常生活用具に指定されている品目の一覧ということになります。それで、これは当事者の方々にお願いでございますが、よくですね、日常生活用具これ決まったからもらおうってね、支給してもらおうということで、申請します。ところがですね、ちゃんと使えてるのかと、きちっとですね、申請をして自宅に来たらばきちっと利用しましょうと。なんでかというと、最初買ってみたけど使えねえなっていうのもどうかなと。やはり購入する前にはきちっとそれはどういったものなのかというのを、まあ、どっから、まあ、借りるとか、それからなんていうのかな、勉強しに行くっていうか習いに行くとか、誰かからちょっと借りてみるとか、そういったことをした上でですね、購入とか、その支給決定されて自分の手元に来たらきちっと活用してほしいなというふうに思います。そうでないとやはりこれも税金で運用されていることでございますので、そういった部分では我々自身もきちっとそこら辺を律していかないと、もらえるから何でももらっちゃうな、あいつもらったんだって俺もらおうとかって、そういうノリじゃなくて、やっぱり自分たちの自立を支援するもの、自立と社会参加をするために必要なんだということでの支給決定が行われるわけですので、そういった意味からするとそういったところもですね、自分たちできちっと考えていっていただきたいなというふうに思います。私のところはそこまででございます。あ、ごめんなさい、もう一つでありました。日毛連が給付の依頼を受けている市町村、都道府県ですね、関東地域は結構ですね、それぞれ特に今日は東京でやっていただいておりまして、68% がは日毛連に来ていると。あと他にもですね、東京地域は他にも業者さんいっぱいいますので、結構東京近辺の業者さんも含めるとこの率は上がっているんだろうなというふうに思います。ところがですね、先般行った地域ですと、あるところの担当者から言われました、 これうちの都道府県低いんだけれども、低いんだけどちゃんと日常生活用具指定してるのに申請してこないんです、舗装具して申請してこないんですっていうふうに言われてしまいました。でそれには2つの問題があるのかなと。で1つは周知されていないっていうことと、それからもう1つは必要がない、どっちかなんですね。でですが、まあ、本当に必要がないのかなと。白状とかもきっと必要なはずなのになんで知らないのかなと。先般、3.11、5年前になり、4年前か、あの 3.11 の時にやっぱり、復興支援に入った担当者たちがですね、現場で白状を知らなかったり、ね、白状は知っていても音声時計や食毒式の時計があることを知らなかったりというのが多々がありました。そういった意味があって今回のこういった研修にもつながってきておりますので、ぜひですね、各市町村におかれましてはそういった周知を徹底していただければなというふうに思います。私の方からは
舗装具費日常生活用具に関する研修会について、開催日程や資料などが日網連のホームページで新たに公開されています。 URL は https://news/division/news/14004-jigyou/ です。また詳しくは事業部までお問い合わせください。電話 03-3200-1102 です。また声の広場ウェブサイトでは4月号と5月号にわたりお届けしてきた厚生労働省社会援護局障害保険福祉部福祉用具専門館障害福祉専門館の加藤春久さんの講演、舗装具費支給制度の適正な理解と運用についての音源をまとめたものを配信しています。こちらもどうぞご利用ください。以上、日常生活用具の支給にかかる現状と運用について、鈴木孝之事業部長の講演をお届けしました。